ペテロの手紙1第4章の7節から11節。万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を包んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。不平を言わずにもてなし合いなさい。あなた方はそれぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を生かして互いに使い合いなさい。語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。奉仕をする人は神がお与えになった力に応じて奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光を受けになるためです。栄光と力がよい限りなく神にありますように。アーメン。東日本大震災が起こってですね、3月の17日に東北に行きまして、そしてすぐにですね、礼拝がありました。で当時ですね、そこの教会の牧師先生は被災者であるし、新郎があるだろうということでですね、誰かがですね代わって、説教するという、非常に難しかったんですよね。被災者でもない私たちが教会にの礼拝で集まってくるですね、家族を亡くした方々とかですね、そういう方々が来られる礼拝の中でいて何語るんだというですね、教会のその時は受難節だったんですよね。受難節だったしですね、十字架のことを語らなきゃいけないしですね、復活への希望も語らなきゃいけないんですけど、まだ3月のですね、あの時にですね、じゃあ何をですね今ここで語るべきかっていうのは非常に悩んだ思い出があります。多くの教会の牧師先生たち、聖公会もですね、そうですし、教団の先生たちも何を語ったかというのは後でですね、本になって出ております。あの時私たちは何を、礼拝で語ったかっていうですね。でほとんどの先生たちはですね、何を語ったかっていうと、まず休みましょうっていうですね、まず休みましょうっていう、そういうメッセージをですね語ったんですね。でもう一つはですね、もうこんな状態だしですね、もう目の前にはですね、もう希望のかけらもない、だけどですね、被災地をですね、元の姿に戻しましょうよっていう、そういう語りかけがなんか多かったですね。どんなにですね、形が壊れてですね、目の前のものがめちゃくちゃになったとしても、神は必ず元に戻してくださる、そのことを信じていきましょう。多分この2つをですね語られたんだと思うんですね。でその後にですね、三陸地方のですね、先生たちの話をですね、聞いて、気仙沼とかですね、宮古とかですね、そういう人たちの、僕先生たち聞いたら、この先生たちはですね、僕ら仙台にいたからそうだったんでしょうけど、この先生たちは希望を語っておられたんですよね。元に戻そうではなくして、新しいですね、希望に満ちたですね教会をもう一回作り上げていきましょうっていう、面白いなと。仙台はやっぱり残ってるんですもんね。仙台は 大都会だしですね、教会の支援もですねすぐやってくるしですね、ある教会はですね、もうすでに3月の20日の段階で2億円ぐらいも集まってたからですね、もう先が見えてるんですね。だから多分元に戻しましょうだったんですよね。でも宮古とか気仙沼とかですね、人もいなくなってるしですね、もう亡くなった方がですね数限りない、そういう時に元に戻そうっていうことは言えなかったんでしょうね。なので新しくやっぱりですね、教会を、そしてこの土地を作り出していこうというメッセージに多分なって、でも そのメッセージの方が僕らにとってはよく本当によく響いたですね。元に戻すんじゃなくて、こうなったら新しいですね、神様が与えてくださる世界を作ろうというですね、その方がいいかなと思いながら、いいかなじゃないけど、感動して聞いておりました。でペテロの手紙は最後にですね、神様のですね御心に従うために教会はどうあるべきかっていうのをですね語るんです。まずは祈りが大切である、祈りのない教会はですね滅びていくというですね。で外からの迫害に屈しない平静さを保て、そういうふうに言います。で教会の信徒に与えられている賜物を生かしてですね、用いていきなさい、ペテロは言います。その中で、御言葉を語る者はふさわしく語れと今日言ってるんですね。牧師やですね、御言葉を語る信徒はですねふさわしく語りなさい。このふさわしくっていうのがですね非常に難しいんだなと。 なんこのふさわしく語れっていうのは何かなと思ってですね、まあ、昨日もですね熊本の宣教会議がありましてですね、それぞれの先生たちが、それぞれの支援活動とか教会の状況をですね語っておられましたけど、なんかですねちょっと違うでも自分が言っちゃいけませんけどですね、暗いんですよ、非常に暗いんですね。いや明るく語ればいいのになとですね、もう ここでみんなのですね助けがあってですねこれだけのことができたから次はですねもっとですねこういうことをしたいと新しく語ればいいのに、なんかこれが壊れましたあれが壊れましたどうのこうのですね、やっと被災地の支援が一段落しましたと、いやなんかもうちょっと元気出してですねこうしようああしようって言ってよかったかなと思ってですね、まあ、そう思うとここでですね私たちですね支援活動をしたりしているものは何がふさわしく語るかという、まあ、そのことをですね考えなきゃいけないですね、まあ、そのふさわしく語るの中にはですね多分キリストが今何を語っておられるかというそのことを聞いて語るべきだろうなと思います、まあ、昨日の礼拝もね何語るかっていうとですねいろいろありましたけど、やっぱりオバマ大統領がですね広島に来た意味っていう、やっぱりそれみんなで一回考えましょう、まあ、いろんな人がいろんなこと言ってますけど、じゃあ私たちはどうかですね、謝罪がなかったとかあそこに行かなかったとかですね、これで決着をつけようとしてるとかいろいろなこと言われてますし、ある人はよくやってきてくれたとかですね、もうこれでこの70何年間が報われたとか、まあ、いろんなこと言ってるんですね、まあ、そういう中でじゃあキリストはですねじゃあなんてこの回の出来事を言うかっていうことを考えて、そのメッセージをやっぱり取りなさいってことでしょう。まあ、昨日はですね許し合いなさいとかですね、敵をですね愛しなさいとかっていうですね、まあ、そういう言葉がまさしくふさわしくですねあの時イエス様から語られたらそういう生き方をしていこうということなんだろうなと思います。まあ、でもですね私なんか、まあ、広島に14年いましたけどですね、いや大統領としてあそこの地に立つことっていうのは相当なですね相当なプレッシャーだろうなと僕はね、アメリカ全国を沿ってるますもんね。でアメリカの中にもいろんなことを言う人が多分いるんですよね。あれで戦争が終わったって未だにですね半分以上の人はそう考えてるんですもんね。あれは良かったっていうですね、そういう状況の中であそこに立つっていうのがですねやっぱり彼のですねやっぱその姿勢の締め方、まあ、それはやっぱり日本国民としてきちっとふさわしく受け取るべきだろうなと思いながら昨日語らせてもらいました。まあ、ペテロはですね語るものは神の言葉の語りにふさわしく語りなさいというふうに教えています。まあ、神様の言葉をふさわしく語るっていうのは神様の御心を知って語るということです。だとすると私たちは何が神様の御心かというのを絶えず考えておかなきゃいけないということかもしれません。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち朝ここに集められて主の御言葉を聞くことができました。どうか神様が私たちに与えてくださっているその御言葉をふさわしく聞き、またふさわしく語ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方、悩みに直面している方、死に直面している方、また被災地の中で苦しんでおられる方々にイエス様が寄り添ってあなたの御言葉をどうか語りかけてください。今日生きるために必要な糧をどうか私たち一人一人に聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。